私たち人間は他の人のしている悪いことに気づいても自分自身のしている悪いことには気づきにくいものです。ある父親がテレビの漫画番組ばかり見て勉強しない息子と、テレビのメロドラマばかり見て家事をしない妻に腹を立てて、今日から我が家ではテレビを見ないことにすると宣言をしてテレビのコンセントを抜いてしまいました。ところがその父親はテレビで野球の実況中継を見るのも楽しみにしていたものですから、そういった後で自分の楽しみがなくなることに気づいて、ただし野球シーズンが終わるまではテレビを見ることを許すと付け加えたという笑い話があります。でこの父親は子供や妻がテレビばかり見ていることに腹を立てていました。ところが実は自分もテレビが大好きで、家庭の中で父親としての務めを果たすことを忘れてテレビばかり見ていたようです。そこで彼の子供や妻はそのような父親の姿を知らず知らずのうちに習っていたのかもしれません。自分自身の悪いことには鈍感であるという人間の性質はキリスト教会の中にも持ち込まれやすいものです。クリスチャンとしての外見を取り繕いながら実際の心や行いは不正に満ちているということも実際に起こります。例えば新約聖書の使徒言行録の5章にはアナニアとサフィラの話が出てきます。エルサレムの都に誕生した世界で最初の教会では信者たちが自分の土地や家を売ってその代金を献金していました。そして献金されたお金は福音の宣教や貧しい人々の支援のために用いられました。ところがアナニアとサフィラという夫婦は自分の土地を売った後にその代金の一部を全部だと偽って教会に献金しました。でこの偽善に気づいた使徒ペトロは厳粛に次のような宣言をしました。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだとペトロは言ったのです。これは使徒言行録5章の3節と4節に記されています。そうするとアナニアはその場で倒れて息が絶えて死んでしまいました。妻のサフィラの方もペトロに、あなたたちはあの土地をこれくらいの値段で売ったのかと質問されて、夫と同じように、はい、その値段ですと偽りを言ったためにその場で息が絶えて死んでしまいました。このアナニアとサフィラの問題点は心の内側まで全てご存知である聖なる神様を外見を取り繕うことによって欺こうとしたということでした。嘘をついたとしてもとにかく献金をしたのだからそれで良いではないかというような人間の功績を主張する論理は神様の前では通用しません。すべてをご存知である神様の御前では自分のありのままを申し上げる以外に神様に受け入れていただける道はありません。ですからアナニアとサフィラは、私たちは信仰が小さいものですから土地を売った代金の全部を献金することはできません、これはほんの一部ですが神様の御用のためにお持ちくださいと言って献金をすればよかったのではないでしょうか。本日の聖書の箇所ではキリストがご自身と同じ時代に尊敬されていた人々の 事前を鋭く指摘をしておられます。キリストの時代にユダの国で生きていた人々の中で、特に民衆から尊敬をされていたのは、ユダヤ教の教師の中のファリサイ派と呼ばれる人々でした。ファリサイ派は、旧約聖書に記されているモーセの律法の解釈に精通していました。そしてモーセの律法を解釈して、このような場合はこうしなさいという日常生活に関する掟を具体的にユダヤの民衆に教えていたのです。ファリサイ派の人々の実践していたことの一つに、食事の前に身を清めるという習慣がありました。でそのことは、新約聖書のマルコによる福音書の7章の3節と4節のところに次のように記されています。マルコによる福音書の7章の3節と4節のところをお読みしてみます。これは、新約聖書の74ページの上の段のところです。新約聖書の74ページの上の段のところのマルコによる福音書7章の3節と4節のところをお読みしています。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、まだ市場から帰った時には身を清めてからでないと食事をしない。その他、杯八銅の器や寝台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんあるとあります。で、問題なのはこの昔の人の言い伝えというのが聖書の教えそのものではなくて、人間の考えた掟であったという点です。で、例えば旧約聖書では、聖職者である祭司が聖なる場所で捧げ物を食べるときには、身を清めるということが求められています。これはレビ記の22章の6節です。ところが、祭司が普通の食事をする場合や、また一般の人々が食事をする場合には身を清めなさいという掟は旧約聖書にあります。つまり旧約聖書の清めに関する儀式的な掟をより厳格に守るために、ちょうど神様の言葉の周りに垣根を作るようにして細かな規則を作っていたということです。その規則によりますと、一般の人でも食事の前には手を洗ったり身を清めたりしなければなりませんでした。ご注意いただきたいのは、食事の前に身を清めるというのが衛生のための理由からではなくて、神の掟を守るという理由で行われていたということです。で、実際には旧約聖書にはそのような掟は書かれていなかったにもかかわらず、昔の人の言い伝えによって食事の前に身を清めるというのが神の掟だと考えられていたのでした。で、今日の聖書の箇所の37節には、イエスはこのように話しておられるとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれたと記されています。ところが、食事の席に着かれた時に、キリストはファリサイ派の掟に従って、食事の前に身を清めるということをしませんでした。そして、キリストのこのような振る舞いは、自分たちこそ神の掟を正しく解釈して守っているのだと主張していた、ファリサイ派の人々に対する重大な挑戦として受け取られました。38節には、キリストを招いたファリサイ派の人が、 イエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思ったと記されています。この不審に思ったというのは、いや言葉の意味を弱めた翻訳の仕方です。原点のギリシャ語のサウマゾーという動詞は直訳しますと驚愕するという意味です。おそらくキリストを招いたファリサイ派の人は、なぜあなたは食前に身を清めないのですかと驚きつつキリストを責めたに違いありません。でところがこれに対するキリストの態度は全く妥協のないものでした。なぜならキリストは神の掟に従っているように見えるファリサイ派の人々の生活が実は偽善に満ちているのだということを知っておられたからです。でしかもファリサイ派の人々は自分たちのしている偽善に気づかずに自分たちを偉いものであるかのように思い込んでいたのでした。で本日の聖書の箇所でキリストは次のような3つの点におきまして、ファリサイ派の人々の偽善を指摘しておられます。第一に、彼らが外面の儀式的な清めにこだわり内面の心の清めを無視しているという点です。第二に、彼らが規則通りの捧げ物をしていながら正義と愛を実行していないという点です。で第三に、彼らが見せかけの良い行いによって人に尊敬されることを好んでいるという点です。でまず第一の点については、39節から41節のところに次のようなキリストの言葉が記されています。実に、あなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側をきれいにするが、自分の内側、強欲と悪意に満ちている愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちには全てのものが清くなるとあります。外側と内側という象徴的な表現によりまして、キリストはファリサイ派の人々の生活の仕方を批判しておられます。その要点は、ファリサイ派の人々は儀式的に身を清めることはしているが、倫理的に心を清めて行いを正すことはしていないということです。自分の内側は強欲と悪意に満ちているとおっしゃって、キリストはファリサイ派の人々の心の中にある悪を告発しておられます。でこのキリストの告発の御言葉は、旧約聖書の時代に預言者が人々を告発した言葉とよく似た響きを持っています。で紀元前8世紀に活動した預言者であるイザヤという人は、人々に向かって、お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われると述べて、悔い改めのないままに形式的に礼拝の儀式をしている人々を批判しました。そしてその後で、お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ、悪い行いを私の目の前から取り除けと述べて、悔い改めて新しい生活をするようにと勧告をしました。これは旧約聖書のイザヤ書の1章の15節16節のところに記されています。でキリストも本日の聖書の箇所の41節で、ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちには全てのものが清くなると勧告をされました。そのように勧告をすることで、新しい生活をするということと心を清めるということは一つであるということをお示しになったのです。つまり悔い改めて 心の中の業欲や悪意を捨てて、愛を持って惜しみなく貧しい人々に施しをするようにと勧告をなさったのでした。この勧告は、施しをするようにという具体的な行いを命じているのですが、決して見せかけの良い行いをすれば良いという意味ではありません。心の底から悔い改めて、憐れみ深い新しい生活をするようにという意味なのです。キリストもマタイによる福音書の6章3節と4節のところで次のように教えております。マタイによる福音書の6章の3節と4節でキリストは、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば、隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださると教えておられます。マタイによる福音書の6章の3節と4節です。つまり、良い行いは人に見せるためではなくて、天の父なる神様が見ておられるということに信頼をしてするものなのだということです。さて、第二の点につきましては、今日の聖書の42節のところに、それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカやウンコウやあらゆる野菜の10分の1は下げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより10分の1の捧げ物もおろそかにしてはならないがとあります。旧約聖書のレビ記の27章30節のところには、土地から取れる収穫量の10分の1は、穀物であれ果実であれ主のものである。それは聖なるもので主に属すと、定められています。旧約聖書のレビ記の27章の30節にある掟です。そこで小麦粉やブドウ酒やオリーブ油などの主な産物はその収穫の10分の1が神様に捧げられるということになっていました。ところが各種の香草ハーブや野菜については必ずしも10分の1を下げる必要はありませんでした。その頃のユダヤ人の文献を研究した研究者によりますと、ハッカつまりミントについては捧げなさいとも捧げなくてよいとも記されていないそうです。また次のウンコウという植物は8日ほど私たちに馴染みがありませんが、別名ヘンルーダと呼ばれる香草だそうです。強い香りがあり香粉剤として用いられたそうです。ところがこの香草は10分の1を下げなくてよいという規定がユダヤ人の文献の中にあるそうです。でまたあらゆる野菜という中には規則上は下げなくても良いものを含まれていたのでしょう。ですからここでキリストはファリサイ派の人々が規則上は10分の1を下げなくても良い品までも捧げて自分たちが神様を恐れ敬う敬虔なものであることをひけらかしているということを指摘しておられるのです。そして一方では自分たちの敬虔さを誇示しながら、他方では正義と神様の愛をおろそかにしているこの人たちの歪んだ在り方を指摘なさったのでした。一方では人に認めてもらうために敬虔な振る舞いをしながら、他方では人の見ていないところで正義も愛もお構いなしに行動しているのではないかということは、すべての時代の人々に問われていることです。 紀元前8世紀のイザヤとほぼ同じ時代に活動した預言者であるミカという人は、エルサレムの人々の不正を厳しく指摘した後に次のような勧告をしています。ミカ書の6章の8節のところです。旧約聖書のミカ書の6章の8節、旧約聖書の1456ページの上の段のところです。旧約聖書ミカ書6章8節、1456ページの上の段のところを上にしています。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これであるとあります。ミカ書の6章の8節の御言葉です。現代に生きている私たち、また表面では善良な一市民としての顔を取り繕いながら、実際には正義と愛を無視した行いを重ねているということはないでしょうか。キリストのファリサイ派の人々への告発の言葉は、現代に生きる私たちへの問いかけでもあります。さて、第3の点につきましては、43節で、あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ、街道では定石につくこと、広場では挨拶されることを好むからだと記されています。これはファリサイ派の人々が見せかけの良い行いをすることに対して、一般の人々が敬意を表してくれるということを期待し願っているということです。つまり、一般の人々からの尊敬という報いを受けるために見せかけの良い行いをしているということです。彼らの心は隠れた行いを見ておられる神様に向かっているのではなくて、目に見える行いに反応してくれる人間に向かっていたということです。ですから、イエス・キリストが力ある説教や奇跡によって民衆の人気を得ますと、ファリサイ派の人々はキリストを激しく妬んで、何とかしてキリストを亡き者にしようと考えました。そして民衆を扇動して、キリストを十字架につけるように訴えさせて、キリストを死に追いやったのであります。キリストを十字架につけたことによって、当時の人々から尊敬されていたファリサイ派の人たちは、死をもたらす悪意を腹の底に秘めた偽善者であるということが明らかになりました。ですから、今日の聖書の箇所の44節でキリストはファリサイ派の人々のことを、人目につかない墓のようなものとおっしゃいました。つまり、外見とは裏腹に彼らの心は腐敗していて、死の匂いに満ちているという意味なのでしょう。さて、本日の聖書の御言葉を私たちはどのように受け止めればよろしいのでしょうか。例えば、この聖書の御言葉は私の周囲にいる誰々さんにぴったりだというように、他人のこととして聞く受け止め方があるでしょう。そして、そのような受け止め方が全く間違いであるとは言えないかもしれません。しかし、気をつけたいのは、偽善者というものは自分の悪いことには気づいていないということです。ですから、本日の聖書の箇所に出てきた偽善者というのは、これは私の周りにいる誰々さんのことだなどと考えて、人をやっつけた気分になっていますと、いつの間にか自分がもっとひどい偽善者になってしまっているかもしれません。ですから、このキリストの厳しい御言葉は、他人のこととしてではなくて、自分のこととして受け止めるのが適切な受け止め方なのでしょう。 それではこのような厳しい御言葉を素直に自分のこととして受け止めるのはどうすればよいのでしょうか。そのためには相当の覚悟が必要です。しかしこの厳しい御言葉をお語りになったキリストは私たちの罪のために十字架について死んでくださったお方であります。私たちのために死んでくださったキリストが私たちに自分の罪を気づかせて悔い改めに導こうとしてこのように語っておられるということです。つまり私たちを誠の救いへと導くためにキリストはあたかも外科手術をする医師のようにして御言葉のメスで私たちの罪を切除しようとしてこのように語っておられるということです。ですから私たちはこのキリストの厳しい御言葉を聞いて次のように受け止めてはどうでしょうか。主よ、あなたは私の罪を示してくださいました。そしてあなたは御言葉を語るだけではなく本当に私たちを罪から救うために十字架についてくださったことを感謝いたします。そのように受け止めますとこの厳しい裁きの御言葉が同時にキリストの十字架の信仰へと私たちを招く恵みの御言葉として聞こえてくるのではないでしょうか。偽善を厳しく指摘するキリストの御言葉は私たちが自分の行いではなくてただキリストの十字架の恵みによって救われるということを明らかにしてくださいます。そしてただキリストの十字架の恵みに信頼するという信仰へと私たちを導いてくださいます。そしてさらに聖霊によって清められ導かれて生活するということを教えてくださっています。偽善を指摘する厳しいキリストの御言葉によって私たちはただキリストの十字架の恵みに信頼し十字架の恵みによって救われさらに聖霊の清めと導きによって生きていくという道を示されるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、人々の目から見て立派でそして尊敬すべき人々であったパリサイの人々がキリストの目から見れば神様の目から見れば偽善に満ちていたということを今日の聖書の箇所は教えています。そして私たちが人々に認めてもらうためにさまざまな立派な行いをして外形を取り繕っているのではないかということをも示されます。神様、どうか私たちが自分の行いによってではなくただキリストの十字架の恵みによって罪許されて神様に義とされまたさらに私たちが聖霊の清めと導きによるのでなければ神様の御前に喜ばれる正しい行いをすることはできないということをまた今日の御言葉から私たちに示してくださいますように、そして私たちがキリストの恵みと聖霊の導きによって日々歩むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。